おはようございます。私事になりますけれども、6月9日より、2ヶ月余り病院に入院をいたしました。その間、教会の皆様にはいろいろと大変お世話になり、お祈りをいただき、本当に感謝いたしております。自転車に乗っているときに、ちょっとこれは私の不注意なんですけれども、転倒いたしまして、盲学校のそばに農業の用水が流れてるんですね。田んぼの水をするそこに、転げ落ちまして、そして背中をひとしきりドシンと打ちまして、もうちょうど水がなかったので、死ぬことはなかったんですけど、ただもうそのままになって体が動かないんですね。そしたら近所をちょうど通りかかられた方が、ちょっと様子が変だというんで、ちょうど来てくださって、どうですかっておっしゃったんですけども、もう体が全く動かないんですね。ちょっとこれは困ったなと思っていたんですけれども、そしたらその方がとても親切な方で、わざわざ今自分の娘さんと一緒に車に乗っていらっしゃったんですけども、娘さんに家に帰ってはしごを取ってこいということをおっしゃって、その娘さんが家まで帰って、そのはしごを持ってきてくださいました。そしてそのはしごを使ってようやく農業用水から這い上がりまして、車の助手席に乗せていただいて、そしてその方が私の家の玄関まで連れてくださいました。そして聖書の中に良いサマリア人という例えがありますけれども、その方が私にしてくださったことは、まさにその良いサマリア人のの例えのようでした。後から考えて大変その方に感謝をいたしました。そして私たちも人様が困っている時、緊急の時はやはりそういうふうにすべきだなってことを教えられたわけでございます。そして二日市の済生会病院に救急車で運ばれまして、ちょうど女房はその時太極拳のから帰ってまいりまして、すぐ救急車を呼んでくれたんですけど、もうそのまま病院に行って MRI を取ったり CT を取ったりレントゲンを取ったり、いろいろと救急等の先生や看護師さんたちが一生懸命働いてくださって、何回も写真撮ったりして、分かったことは背骨が肋骨が6本以上だったと思いますけど損傷してたんですね。それから前に患いました脳梗塞が再発するんじゃないかっていう、そういうことを先生はおっしゃって、血管がうまく流れないとその詰まるんじゃないかってことも言われまして、そういう輸血もすることになりました。とうとう絶対安静を言われて病床に伏すことになりました。これが6月9日のことでございます。それでその次の日曜日にちょうどここでお説教の責任を果たさなければならなかったんですけれども、それができませんでした。教会の方々が心配してくださって、すぐに飛んできてくださって、お祈りをしてくださって、いろいろとしてくださいまして、本当にそのことはありがたく思っております。 そして病院の先生はうちの家内にその枕元に携帯を置いて休んでくださいということをおっしゃったそうです。まあ、そのことは私がその時は分からなかったんですけれども、後からうちの家内から聞きました。それでいつ急変してももう、そういうことがあるか分からないから携帯を枕元に置いて休んでくださいという、まあ、そういう状態だったんです。皆さんはそういう経験が終わりになるかどうかは分かりませんけれども、もう本当にね、辛いことでした。一番辛いのはトイレに一人で行けないんですね。必ずトイレに行くときは看護師さんと一緒に行ってくださいということを、まあ、きつく言われましたので、まあ、いちいち看護師さんにナースコールをしてトイレに行くような状態でした。咳をするのもなんか苦しいんですね。体を動かすのも苦しいという、まあ、痛み止めの薬をいただいておりますけれども、体を全く動かすことができないんですね。まあ、これ再起できるかなということを考えました。で、そういう時にまあ、一番いろいろと考えさせられたのは、多くの方が祈ってくださったこととか、そういうことを通してですね、クリスチャンというのはありがたいものだなと、こうしていろんな方々がお祈りしてくださって、そのことを通してまたその神様が働いてくださるんだということを教えられて大変感謝でございました。その私の長女が京都で牧師夫人をしているんですけれども、その長女がすぐ飛んでまいりまして、まあこういうことを言ったんですね。お父さん一日でも長生きしてくださいねということでした。それは私はそのことを考えて、自分がもうこういう何にもできないのに長生きしてもしょうがないなとも思ったんですけれども、いろいろと考えてみると、いや何もできなくても長生きすることがきっと娘にとっても、あるいは家内にとっても家族にとってもきっと役に立つことがあるんだなというようなことを、まあ、教えられたわけでございます。そして今日の聖書の箇所を生きることはキリストである、死ぬことは益であると聖書に書いてありますけれども、これは一体どういうことなんだろうかということをその時に思わされたんでございます。まあ、そういう意味で今日はそのピリピの信徒への手紙の1章の21節の聖句をその今日のお話の題材にしたわけでございます。私が病床でいろいろと与えられた恵みについて今日はお話をしたいと思ってるんですけれども、一つはですね、役に立たない人は一人もいないということですね。どうぞ皆さんもこの教会にいらっしゃっておられる方々はそれぞれ立派な働きをしておられますから、ぜひご自分を大事になさっていただきたいのでございます。もう粗末な人とか役に立たない人はどなたもいらっしゃらないということですね。病気になって何にもできなくて、ただもう寝てるばかりで人様のお世話になるばかりでしたけれども、まあ一日でも長生きしてほしいというその娘の言葉が私は大変心を打たれたわけでございます。今日の聖書の箇所をちょっと見ていただきたいんですけれども、私にとっては生きることはキリストであり死ぬことは益であると、これは口語訳ですね。文語訳では我にとりて生くるはキリストなり 死ぬるもまた益なりと、そういうふうな言葉になっています。これがギリシャ語の言葉では9語ですね、9つの言葉でございます。その一つ一つの漢詩も全部入れて9つですね。英語ではだいたい12くらいの言葉ですね。非常に簡単な言葉でございます。この聖書の言葉を塚本トラジはこのように訳しています。なぜなら私にとって生きることはキリストを生きること、彼が私に生きたもうことである、いな彼が私の命である、そして死ぬることは完全にキリストと共に生きることであるから、私にはむしろ利益であると、そういうふうに塚本トラジは訳しています。さて、皆さんに注意していただきたいのは、この手紙は獄中で書かれた手紙なんですね。獄中書簡と言われる、書簡というのは手紙という意味ですね。獄中書簡と言われているものであります。新約聖書の中に獄中書簡と言われているものが他にまだいくつかございます。このエフェソの信徒への手紙、エペソ人への手紙と、コロサイ人への手紙と、フィレモンへの手紙、そしてこのピリピ人への手紙は獄中書簡と言われているものです。特にこのピリピ人への手紙は獄中書簡の中でも大変広く知られているものでございます。そしてこの中にですね、喜びなさいという言葉が17回出てきます。17回出てまいります。この手紙が書かれた年代はだいたい55年頃であろうと言われています。そしてパウロはエフェソの町でこの牢屋につながれていっていたんですね。そしてその頃の獄や牢屋の状態というのは大変、現在でも刑務所というのはその入ったら自由を拘束されますから、なかなか難しいでしょう。特にこの今から2000年も前のことですから、その聖書の文献を見てみますと、もう手足をつながれてね、手足を鎖につながれて、そして足はまた足かせのような、そういう木枠に固定されて、その状態で鎖につながれている、大変なそういう状態でございました。それからゴキブリとか南京虫とかね、そういうものがぞろぞろと這い回るような、そういう状態でありました。それから窓がなくて非常に暗いような、そういう場所だったようですね。そしてこのピリピの教会というのは、パウロがヨーロッパで最初に作った教会でございました。でピリピの人たちはパウロがそういう獄屋に囚われて裁判を待つ身になっているということを聞きまして、いろんな金品を集めて持っていこうとしたんですね。ピリピとの教会とパウロとの間っていうのは非常に親愛の情があったんですね。そしてエパフロデトという信徒をその金品を持たせてパウロのところに見舞いにやったんですね。そしたらそのエパフロデトがパウロの世話をしたんでしょう。大病にかかったんです。それでパウロはピリピの人たちのことを考えて、そのエパフロデトをもう一回ピリピの教会に返すことにしました。その返す時に この持たせた手紙がこのピリピ人への手紙であるということでございます。まあ、書かれた状況はそういうことでございました。皆さん、吉田圭太郎という方ご存知でしょうかね。吉田圭太郎というのは1988年にもう亡くなられましたけれども、若松の市長さんをした人ですね。多分ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、若松バプテスト教会の牧師さんをした方です。この方は戦前衆議院のをしてたんですね。出身は一橋大学、東京商大を出た大変な人でした。私は一度この吉田圭太郎先生にお会いしたことあるんですね。会ってお話を聞いたことあります。まあ、体も結構しっかりした方でしたね。この吉田圭太郎のお父さんというのは吉田磯吉といって、教閣であって親分だったそうですね。でこの方が太平洋戦争中に衆議院議員として当時の東条政権に反対をのようなことを言いましたので狙われて刑務所にぶち込まれたんですね。その刑務所に入った経験を彼は何時復讐することなかれという本の中で述べておられます。刑務所の生活、まあ、戦時中のことですけれども、もう夜はですね15ワットぐらいの電球が上から1個、もう裸電球がぶら下がっているだけですね。そしてもう毛布があっても、それはもうなんか知らんみかのみかでいっぱいあるような毛布なんです。衆議院をしている人でしたけれども、帝国そういう議会の議員さんですけれども、もうそんなことは人権も何もないですね。本当にね、もう拷問に等しいようなそういう取り調べを受けました。そういう中で彼は浄土三部経という仏教の書物と、それから聖書を、まあ、そこにございましたので、聖書をその刑務所の部屋の中で読むことにしたんです。そしてもう浄土三部経ちょっと読んで、また聖書を読んで、そして明かりが暗いもんですから、できるだけその明かりの方に近づけて一生懸命こうして聖書を読んでたんです。そしたらそのローマ書の12章にこういうことを書いてあったんですね。これは吉田圭太郎さんがその書物の中で書いておられるんですね。復讐は私のすることであると。私が報いをする、主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですと。悪に負けてはいけませんと。善をもって悪に勝ちなさいと。これはローマ書12章の言葉ですけど、その言葉に至りまして、彼はもう軍部に対する憎しみとか、あるいは慣習に対する憎しみとか、いろんなものが心の中で渦巻いてたんですけども、なんかだんだんなくなっていったそうです。そして体もだんだん元気になりました。そしてとうとうその吉田さんはそこを刑務所から戦後出ることができて、バプテスマを受けて洗礼を受けてクリスチャンになられました。そしてその後若松の市長さんをされて、市長さんを確か4期ほどされたんじゃないでしょうか。それから当時としては東洋一と言われた若戸大橋を完成させたんですね。まあ大変有名な方でございます。バプテスマの牧師さんだったんですよ、ここの人はね。で刑務所の中でそういう聖書の言葉と出会って、彼の人生は大きく変わったんですね。聖書の言葉というのは不思議ですね。本当にそういうことを感じます。 ちょっと元に戻りますけれども、このパウロがそういう刑務所に入っていて大変な状況の中で苦しいことだったでしょう。パウロも年がいって、パウロは独身でしたからね、生涯独身でしたから、一生懸命キリスト様のために生涯を捧げたにもかかわらず、そのような厳しい状況に置かれたんですけれども、彼は伝道したその刑務所の中でもいろいろとしたことでございましょう。その彼が喜びなさいと言ってるんですね。喜びなさいと。それでこの喜びなさいという言葉はたくさん出てくるもんですから、この手紙は喜びの書簡とも別名言われているものでございます。私が生前、いや生前じゃない、生前の各国夫先生ですね、佐賀の各国夫牧師さんが私の小さな伝道書で金沢でしたけれど、そのお話をなさったときに、ピリピ4:6ということをおっしゃいまして、ピリピの4章6節ですね、それを忘れたらいけませんと、みんなにそういうことを言われました。そこのところ皆さんぜひ今日は覚えていただきたいんですね。主において喜びなさいと。ピリピ4:6はいかなる環境にあっても思い煩うのはやめなさいとね、何事につけ感謝を込めて祈りを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいと。そうすればあらゆる人知を超える神の平安があなた方の心と考えとキリストあっての守るでしょうと書かれています。そういうわけでパウロは、たとえ自分が獄中で鎖につながれるそういうことになっても、またたとえ裁判の結果死ぬことになっても、それは死ぬことも結構でありますと。また生きることは、これはキリストを生きることであるから、キリスト様に全てをその委ねることですと。そういうふうにして、生きるにしても死を迎えるにしてもキリストに境を期すことになると、ここにパウロの自主独立の精神と死を迎えるに際しての静かなる勇気が記されています。そして私もささやかなことですけれども、病床で何にもできない、一人でトイレも行けないような、そういう、もう看護師さんはありがたい、先生はありがたいと、そういうこともよく分かったんですけれども、本当に人様の世話にならなくては何もできないようなことになってもですね、やっぱり聖書が言っているのは、自分の人生を自分で決めたらいけませんと。あなたの人生の主人公はイエス・キリスト様なのです。たとえ獄中に鎖につながれる身となっても、パウロの人生の主人公はイエス・キリスト様でした。これがパウロが学んだことではなかったろうかと思うわけでございます。今日の聖句は短い言葉ですけれども、私たちにいろんなことを教えてくれる大切な言葉ではないかと思います。西南学院の創立者は C.K. ドージャー先生でしたけれども、その C.K. ドージャー先生の生涯という本をご婦人のモード・ドージャーさんが書いてらっしゃるんですね。そしてそれが日本語の翻訳にはなかったんです。ただ英語で、20ページぐらいの簡単なものでしたけれども、そういう本があったので、それで私がまだ西南に勤めている頃にその本をちょっと少し考えることがあって、それを翻訳させていただきました。自分で自費出版したんですね。そしてそれが西南学院の100周年記念の中に、ちゃんと書物の中にそれが今収められていますけれども、それが翻訳したときに、私はその本をエレン、ピーチ・ドージャー先生ですかね、ドージャーっていう方、それはドージャー先生の娘さんだったですね、一人娘さんだったんですが、その人が東京で他の宣教師さんと結婚して、 いらっしゃったんです。でその方のが病床に、いらっしゃるということで、私はその本を お送りしたことあるんです。そしたらね、すごく喜んでくださってね、手紙をくださったんですけど、その手紙は今日は持ってまいりませんでしたけど、本当になんかもう金釘流というか、もう92歳でしたから、もうなかなか読めないような字で書いてあったんですけど、宣教師の人に私は助けを借りて、それを翻訳して西南学院の起用という歴史文書にちょっと載っけたことありますけど、こういうことをね書いてらっしゃいますね。その道者夫人のこれは言葉ですよ。もう何にも病床でできなかったんですけれどもとですね、ごめんなさい、ここにちょっと用意をしてありますので、ちょっとそこのところ読ませていただきます。私は92歳になりましたと。自分でままにならないことがいくつもありますが、主と主がくださるすべての祝福に感謝していますと。また私を助けてくださる方々に感謝をしていますと。私はこれほど長生きしようとは思いませんでしたが、主はなすべき仕事を私にくださいました。私は主に忠実でありたい、また主の召しがあるまで主のためになすべきことをしたいと願っています。夫は最後まで主に忠実でした。夫というのはこの結婚なさった宣教師の方でしたけれども、幼稚園の園長などもしてらっしゃったんですね。夫は1992年に天に召されました。私も転倒して首を損傷し、もう長くはないと思いましたと。先の夏はずっと生きることを期待せずに入院していました。福岡で過ごした日々を今も覚えています。瀬名君のその道者先生の関係の方を見ると、可愛い女の子が写ってますね。ヘレンさんですね。西南と失われた多くの人たちのことを覚えて祈ります。私たちは主のために多くのことはできませんと。主に忠実でなければなりません。あなたのご親切にもう一度お礼を申し上げますと。こういうヘレン・ドージャ・ピーチという、この手紙は2002年8月1日にいただいたものです。まあ、こういうふうにそのヘレンさんは何もできないけれども、ただ祈りますと、そういうふうにしてご自分のことを書いていらっしゃるのが、私は大変心に残りました。これで最後になりますけど、私はもう一人の 方のことをご紹介したいと思ってまいりました。それはですね、江春明という牧師先生ですね。皆さん江春明という方はお聞きになったことがあるでしょうか。私は一度どこかでこの方の講演、この方の関係のそういうお話だったか今はっきり覚えてないんですけど、書物など売ってましたので、その一冊買ったことがあるんですけれども、その江春明さんというのは台湾の方ですね。台湾の民主化に尽力してノーベル賞候補にも挙げられたことがある高名な牧師さんですね。政治犯をかくまったがゆえに投獄されました。そしてその投獄された時に、まあ、詩を残していらっしゃるんですけど、ポエムですね、このサボテンと毛虫という、そういう本の名前で日本では出版されています。ちょっとそれをちょっと読ませていただきます。これは江春明さんが書いたサボテンと毛虫という詩集からですよ。私は求めた美しい花を、しかし神様はトゲだらけのサボテンをくださった。私は求めた愛らしい胡蝶を、蝶々、胡蝶というのは蝶々ですね。しかし神様はゾッとするような毛虫をくださった。私は嘆き悲しみ失望した。しかし多くの日が過ぎ去った後、私は目を見張った。 サボテンが多くの花を開いて美しく咲き乱れ、毛虫は愛らしい胡蝶となって春風に舞い踊るのを、素晴らしい神様のご計画。これどうですか皆さん、素敵な詩ではございませんか、ね、あの美しい花を求めたのに、もうトゲだらけのサボテンをくださったと、蝶々を求めたんだけれども、もう毛虫をくださったと神様。ところが、あの多くの日が過ぎた後、そのサボテンが花を開いて美しく咲き乱れ、毛虫は愛らしい蝶々となって春風に舞い踊るのを見ましたと。神様のなさることは素晴らしいですという、そういう、これは詩でございます。これは江春明さんという台湾の牧師さんの詩でございます。で、私が考えましたのは、この今日の聖句にも関してですけれども、パウロは牢屋に入る身ではありましたけれども、普通の人から見たらなんと惨めだと思ったかもしれないけれども、彼はその中でキリスト様のことを述べ伝え、こういう普及の書簡を残し、大きな働きをすることができました。で、パウロにとって自分の人生はやっぱりキリスト様だったんですね。そして私たちも考えてみますと、自分が大したことはできなくても、どんなにつらいことがあっても、自分の人生はキリスト様のものであるということを考えてですね、できるだけ本当にそのクリスチャンとして感謝して恵みの生涯を送りたいものだなと、そういうことを思わされたわけでございます。本当に2ヶ月余り、まあ、それ退院してからまた今度は腸閉塞になりまして、1週間入院したんですけれども、その、まあ、前後3ヶ月ぐらいになりましたけれども、やっぱりそれはね、恵みだったんですね。恵みの、日々でございました。まあ、私のようなものがそういう恵みというんですから、皆様には恵みはたくさんあると思います。どうぞご自分を大切になさっていただきたいんですね。自分のことを早がてにされないで、神様から愛せられた大事な存在であるということをお忘れにならずに、良い働きをなさっていただきたいと心からお祈りさせていただくものでございます。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、久しぶりにこの敬愛する筑紫の南の講談に立たせていただき感謝を申し上げます。どうか至らないものですけれども、何にも自分にはございませんが、神様が共に生きて毎日を導いてくださることを思い感謝をいたします。どうか教会に集められておられる方々お一人お一人の上に、その方々の生涯の上に、日々の生活の上に、神様の豊かな御守りがございますように、またそのご家庭の上に、この世における働きの上に、神様のお守りがございますように、どうか一人一人を豊かに用いてください。イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝してお祈り申し上げます。アーメン。